先月、横須賀学院の高校1年生に教会出席のレポートの宿題を出しまして、まあ、その結果多くの生徒たちがこの教会にも、まあ、地域の教会に行くようにという宿題でありましたので、まあ、どうせ初めて行くならどこに行ったらわからないし、宿題を出した先生のいる教会に行くかということで、この教会にも、何人も見えたわけであります。で、彼らに非常にこのレポートは大きな経験となりました。実はですね、この4月、つまり高校1年生が高校に入学してすぐの聖書科の授業でも、アンケートを取りました。第1回目の授業でアンケートを取りました。で、まあ、5項目ほどのアンケートを取ったんですね。聖書を読んだことがあるかとか、今まで教会に行ったことがあるかとかですね。そして最後に、キリスト教に対するイメージはと、こういう項目も設けました。皆さん、キリスト教に対するイメージ、教会にほとんど行ったことのない若者が現代どのようにイメージを持っているか予想がつきますでしょうか。まあ、残念ながらですね、良いイメージよりも悪いイメージの方がかなり多いというのが現実であります。それはどういうものかと言いますとですね、堅苦しそうだとかですね、あるいは怖いとかですね、あるいはこの洗脳されそうだと、まあ、こういう答えの方が良いイメージを持っている答えがはるかに多いというのが現実であります。一体なぜそんな答えになるんだろうか。これはキリスト教に今まで触れたことのない現代の若者のイメージを代表していると私は思ったわけなんですね。なぜそういうこのマイナスのイメージになっているのかということなんですけれども、それはある生徒がこのアンケートの中にも書いておりましたようにですね、まあ、この街角に立って大音量でスピーカーでですね、信じないと、イエスを信じないと地獄に落ちるというようなことを言って回る団体、これ聖書配布協力会っていうんですけども、彼らは自分たちは熱心に伝道しているかもしれないつもりかもしれませんが、全く神の御心にかなっていないわけですね。まあ、そういうことを書いた生徒もいました。それからこの統一教会とか、エホバの証人というような、まあ、キリスト教の看板を掲げているんですけれども、中身は全く違うというこの宗教の存在ですね。さらにはこのオウム真理教に代表されるような宗教全体に対する、まあ、キリスト教に限らずですね、宗教全体に対するイメージが落ちていると、ああいうカルト宗教によってですね、そういうことが背景にあるだろうと思います。それでこの現代の若者のキリスト教に対するイメージは残念ながらマイナスのイメージを持っておられる方が圧倒的に多いということが現実であります。ところがですね、この教会出席レポートの宿題を出しまして、今まで一度も行ったことのないキリスト教会なるものに、1年生の皆さんはいやいや行かれたわけですね。そしてこのレポートがこう返ってきたわけであります。で、それをこの拝見しておりますと、そのような印象が大きく変化したということがわかるのであります。例えばですね、この4月入学してすぐ入ったこの取ったアンケートで、キリスト教に対するイメージは洗脳されそうだとこう答えていたある生徒はですね、教会に初めて行った結果、このようにこの感想に書いていました。聖書の言葉など自分に当てはまることが多く、 新鮮な気持ちになることができた。時間があればまた教会に行ってみたいと思ったと、こういうふうにこう書いてるんですね。でそのようにこう読んでまいりますと、多くの生徒がマイナスのイメージを持っていたのに、最初行く前はですね、行ってみると良いイメージに変わったという生徒がこう圧倒的に多くなるわけなんですね。だいたいこの半分の生徒が良いところだと思ったとか、あるいはまた機会があればぜひ行ってみたいとかですね、そういうかなりこうプラスのイメージ変化したわけであります。またですね、この賛美歌を歌い真剣に説教に耳を傾けている教会員の姿を見て、あ、本当に神様を信じている人がいるんだなと思ったとかですね、そういう感銘を、良い意味でそれは感銘を受けたという感想もありました。まあ、そのようにこの教会に行く前はこの世間のいろんなことから情報でマイナスのイメージであったものが良いイメージに変わったという、まあ、大きなこの結果が得られたのであります。ですからまあこれはですね、言ってみれば、まあ、先入観を持って見ていたものが、まあ、いわば食わず嫌いであったものがですね、まあ、宿題でもいやいや出席してもそれが結果して良かったと、つまりこれが種まきになったというですね、これはもう紛れもない事実であると思います。まあ、このその日から続けてずっとこの教会礼拝に出席している生徒さんはおられないようでありますけれども、しかし何かの時に必ずこれは芽を出すに違いないと確信させられた次第であります。ついでにですね、この付け加えておきますと、その感想の中にですね、結構こういう答えが多いんですね。礼拝で隣に、わからなかったんだけども、礼拝で隣に座っている人が親切にいろいろ教えてくれて嬉しかったという感想を多く寄せられております。またですね、ある生徒がですね、礼拝後にまた来てねとおっしゃっていたことに感動しましたと。まあ、大体このどこ行ってももう二度と来るな、お前なんか来るなと言われるような経験を持つ生徒もいるわけですね。しかしまた来てねと教会で言われた、これは本当に感動したと書いているわけであります。まあ、私たちのそのようにこの何気ない歓迎する気持ちが確実に伝道になっているんだなということを改めて思わされた次第であります。さて聖書に入りますけれども、本日も引き続き安息日をめぐる聖書の箇所になっています。本日は街道が舞台となっているわけなんですね。街道がこう舞台となっています。でこの街道というのはユダヤのですね、ユダヤ人たちのその町や村ごとに建てられているものであります。今日の教会堂のようなものだと考えていただければいいわけなんです。ユダヤ人たちはこの安息日になりますと仕事を休んで自分の近くの街道に行って神様の御言葉に耳を傾け礼拝したということであります。で本日はそこで事件が発生するわけなんですね。それはイエス様が一人の人の手を癒された、そのことに始まっているわけです。そしてこの11節を見ますとですね、ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合ったと、こういうこのただならぬ結果になっているわけであります。でこの何とイエスを何とかしようと話し合って、何を何とかしようとしたのかといいますと、同じこの出来事がマルコによる福音書3章6節にも書かれているわけですね。でそちらの方を見ますと、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたと書かれているわけであります。まあ、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたというのですから、これは全くもっと穏やかなことではありません。イエス様を殺そうと相談し始めた、大変な私たちは驚きです。なぜそんなことになったのか。 ということです。で、その人々は律法学者たちやファリサイ派の人々であります。すでにですね、もうこのところに来るまでに、さまざまな出来事をめぐって、律法学者とファリサイ派という、つまり人々の先生たちですね、とイエス様との対立が始まっていたわけでありますけれども、今日のところではついにそのように、イエス様を殺そうと話し合った、何とかしようと話し合った、イエス様の十字架が見えてくるわけであります。で、これ一体どういうことだろうかということです。で、まずですね、このことについて安息日であったわけですね。で、この安息日についての律法というものが旧約聖書には書かれているわけです。ご存知のように十戒ですね。一番すぐ私たちが思い出すのは十戒。出エジプト記の20章の8節から10節にこのように書かれています。安息日に心を止め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと、このように書かれているわけであります。なぜ安息日に仕事をしてはならないかと実会に書かれているかと言いますと、それは前回学んだようにですね、荒野で、荒野ってのは何も食べるところものがない場所であります。そこで人々は、イスラエルの人々はどうやって生きていこうかと困ったわけですが、神様が毎朝地面の上にマナという不思議なパンをですね、食物を置いていてくださった。夜露が降りるように置いてくださった。それを拾って人々を集めることができたわけです。これ1日分しかマナーは降らなかったわけですね。ところが安息日というのは週の終わりの日ですから、今日で言えば土曜日にあたるわけですが、その安息日にはの前の日には、つまり金曜日には、2日分のマナーが降ったわけ、神様を降らしてくださったわけです。だから安息日はどうしようかと心配しなくても、前の日に2日分の食物を神様はちゃんと備えてくださっていたと、こういうことに由来しているわけなんですね。そのように、だからこの仕事をしなくてもいいんだよと、働かなくても、みんなその当時はその日暮らしの生活をしていたわけですが、神様はちゃんと備えてくださるから、安心して神様を礼拝することができるんだと。それが安息日でありました。そこからつまり神様を信じることの大切さを教えたわけですね。神様を信じるということは、何かですね、この思想や哲学として信じるのじゃない。実際に私たちに対して生きる力を、生きるための糧を神様が備えてくださる。だから心配しないで、安息日には働かなくても安心して神様を礼拝することができるんだということであったわけですね。しかしそうは言ってもですね、やはりこう安息日に働こうとする、やっぱり心配だと、神様が本当に備えてくれるのかと、こう心配する人がいたわけですね。それでですね、同じ出エジプト記の31章14節にはこう書かれているわけであります。神様がおっしゃっている、モーセを通しておっしゃるわけですが、安息日を守りなさい。それはあなたたちにとって聖なる日である。それを汚す者は必ず死刑に処せられる。誰でもこの日に仕事をする者は民の中から断たれると、こう言われるわけなんですね。つまり安息日に働く者は死刑だと、こういう法律、立法に結びついていくわけであります。で、もともとはこの安息日は働かなくてもちゃんと神様が休むことができるように備えてくださるから安心して休みなさい、神様を礼拝しなさいっていうことだったんですが、それを信じられない人がいたもんですから、このように厳しい安息日に働く者は死刑だと、こういう立法になったわけなんですね。それはですね、先ほど例を申し上げましたキリスト教主義学校で、 強制的に宿題でレポート、教会出席レポートを書かした、最初はいやいやだと思ってが行ってみたらよかったというですね、そういうところの反対になるわけですけれども、そういうことになる。ですからこの今日イエス様を彼らがですね、律法学者たちやファリサイ派の人々がイエス様を何とかしようと話し合ったというのはここに基づいているわけです。イエス様が安息日に片手の泣いた人を追い癒しになった、これは治療という仕事に相当する、つまりイエスは安息日に仕事をしてはならない、働いてはならないという掟を破った、だからこれは死刑にしなければならないんだと、そのことを話し合ったということになっているわけなんですね。それに対してイエス様が反論なさっているわけであります。それが9節であります。あなたたちに尋ねたい、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことかと、こう お問いになったわけなんですね。そしてイエス様はその片手の泣いた人、この右手が泣いた人がですね、どうして右手が不自由になられたのか、その理由は書いてありません。病気であったのか、あるいは障害をお持ちであったのか、それは分かりませんけれども、この人に対してイエス様がおっしゃったわけですね。手を伸ばしなさいとこう言われたわけです。そうしますとこの彼の手はその通りになって癒されたと、右手が自由になった、聞くようになったということですね。で、これは神様の奇跡です。この人は手が伸びなかったんです。なえていた。それをイエス様は伸ばしなさいと命令したら、立ちどころにこう癒されたわけですね。神様の技、奇跡というのは神様の技です。だから奇跡なんです。で、ですからこのイエス様はここでですね、何か手術をしたわけじゃないですね、この人に。またなんか薬を投与したわけではない、処方箋を書いたわけでもないわけです。イエス様は伸ばしなさいとこうおっしゃると伸びた、治った、癒された。これは神様の奇跡であるわけですね。そうしますと、これ神様がなさったわけですね。この片手の泣いた人が癒されたっていうのは。じゃあ一方、安息日に休みなさいとこういう律法は誰が決めたんでしょうか。これも神様が決めたわけですね。でも癒されたのはイエス様、神の子、神様です。律法を決められたのも神様、癒されたのも神様、両方とも神様。イエス様は律法に違反しているはずがない、あり得るはずがないですね。律法というのは神様が決めたものを律法と言ってるわけですから、それを神様は自らその安息日に癒されたわけですから、それは律法に違反しているわけがないわけです。ところがこの律法学者たちやファリサイ派の方々は、この素晴らしいですよね。普通に考えて、この方が右手が萎えていることによってどんなにこの辛い思いをしてきたか、不自由をしてきたか、仕事が限られて収入も限定されて貧しかったか、そういうことを考えますと本当に良かったですねって言いたくなるわけでありますけれども、この奇跡を見てこの律法学者やファリサイ派の人々は素晴らしいとは言わなかったわけです。逆にイエスを何とかしようと話し合った。先ほど言いましたように殺す相談を始めたわけです。律法を破ったと、安息日の律法を破るのは死刑だと、そういうわけですね。つまりこの奇跡を見て素晴らしいと思わずにイエス様を殺そうとし始めたという人々がいることに私たちは驚くのではないでしょうか。つまりファリサイ派や律法学者たちは奇跡を奇跡として認めることができなかった。神様は見えない。それはどうしてかというと、 最初からイエス様を訴える口実を持って、偏見を持って見ていたからです。虚心坦懐に見ていたのではない。もうイエス様を何とかしようと、こう最初からですね、口実を見つけるために、逮捕する口実を見つけるために、そういう目で見ていたもんですから、この素晴らしい出来事が起きたのに素晴らしいと思えなかったわけですね。逆にイエス様を殺そうと、そこに神を見ることができなかったわけであります。で、このことはですね、言い換えればイエス様という方はですね、この一人の片手のなえた人を追い足になるためにご自分の命をかけられたということになります。そうですね、この結果イエス様は律法学者やファリサイ派、この先生方から、ユダヤ人の指導者たちから殺される計画を練られるようになったわけですから、言い換えればイエス様、この一人の人の手を追い足になるためにご自分の命をかけられたということであります。名もなき、名前も記されていません、この右の手のなえて癒された人が誰であったかというですね、名もなきこの一人の人のためにイエス様はご自分の命をかけられた。これはものすごい愛ではないでしょうか。そして実にイエス様は同じようにこの名もなき私たち一人一人のためにご自分の命を捨てられた。この私たちを救うためにですね、それが十字架の愛であります。で、このイエス様のところにですね、初めて本当の安息が与えられる。このイエス様によって私たちは初めて本当の安息が与えられるんだということをこの聖書は明らかにしているのです。それが前回の5節の人の子は安息日の主である、イエス様は安息日の主であるという言葉であります。さて、今日の聖書を読んでですね、中にはですね、世の中にはこのようにおっしゃる方もいることでありましょう。それは宗教など信じているからややこしいことになるんだと、そんなものを信じていなければ安息日もへったくれもない、立法も何もない、掟も何もないわけだから、そんな宗教なんか信じているからややこしいことになるんだというふうに思われる人もこの世の中には必ずいるわけなんですね。そんな神様なんか信じるから面倒くさいことになる、こんな物騒なことになるんだと、信じなければ自由だ、何も自分を規制するものはない、自分の好きなように生きればいいじゃないかと、堅苦しいこともない、そっちのが安息だと、このように思う人がいるわけです。なぜそのように言うかというと、私もかつてそのように思ったからなんですね。私はですね、前にもお明かしいたしましたように、幼い時にもう死を宣告されたわけですけれども、牧師先生はじめ教会の方々のその必死の祈りによって、助けて、神様に助けていただいて生かされたものであります。ところが、これも申し上げたように、この恩知らずな私はですね、大学に入ってから神様を信じなくなりました。ある出来事からですね、もう教会はとんでもないところだと、もう神など信じないと、そのようにこうはっきり私はいい、そのように生きることにいたしたわけであります。だから日曜日にも教会に行かないくなったわけですね。で、そうしますと私は思いました、なんと自由なんだろうと、昼まで寝ていられると、日曜日になってもですね、これはなんて素晴らしいことだろうと、これが本当の自由だというふうに私はその時実際に思ったんです。本当にそう思いました。本当に今までなんてくだらないものを信じてたんだろうとさえ私は思ったわけなんですね。そして私は神を信じずに自分を信じて生きることにしたわけであります。しかしそれがですね、実は破滅への道であったわけなんですね。神様を信じなくなるとですね、これは不思議なことに、不思議なことにと言いますか、当然かもしれないんですが、何が善であり何が悪であるかが分からなくなるんですね。 基準は自分、正しいのは自分、間違っているのは他の人であり世の中であると、こういうふうにこうなっていく、いったわけであります。ですからこのやたらと人を裁くようになりました。あいつのせいだ、こいつのせいだ、というわけですね。あるいは社会のせいだと、全部このうまくいかないのは人のせい、正しいのは自分であると、こういうことになっていったわけであります。ですからこの何も自分を規制するものはありませんから、生活自体もまあ本当にデタラメな生活に、こうむちゃくちゃな生活になっていったですね。人を傷つけても別に何とも思わない、そういうことでありました。そればかりか不平不満ばっかりの毎日になりました。もう不平不満ばかり、もうそういうことですね。もうこれは社会人になってからもそうでありました。もう本当になんであの上司はこんなんだろうかとかですね、なんであのお得意さんはですね、こんな言い方をするんだろう、もう不平不満ばかりであります。それでそれを紛らわすために、夜は歓楽街に出かけてですね、お酒とギャンブルに興じると、そういう日々であったわけであります。そしてその結果、これも前にお話ししましたように、再び命の危機を迎え、死の淵に立たされることになったわけであります。ところが全くこれは素晴らしいイエス様と言わざるを得ないんですけども、主はそんな私を再び憐れんで救ってくださったんですね。そして後に悟らせていただきました。それは本当の安息というのは自分が気の向くまま思いのままに生きるところにあるのではなく、イエス様のところにあるんだということを悟らせていただきました。イエス様が与えてくださる、これ安息というのはイエス様が持っていらっしゃるもので、それを私たちに与えてくださるという話だということが初めて分かったんですね。神様、イエス様を信じないということは、それは自由になったようで全く自由ではありませんでした。罪の奴隷であり悪魔の奴隷でありました。安息はイエス様のもとにあるのであります。でそしてそれはどうしてかと言いますと、この今日の聖書で言うと、この片手の苗っていたこの方の手、人を癒すためにですね、ご自分の命をおかけになった、つまり命がけで一人の人を救ってくださるイエス様、そのイエス様がこの私たち一人一人を同じように愛してくださっているんだよ。だから無名なんですね、今日出てくるこの人はですね。そのイエス様の愛の中に安息があるということであります。旧約聖書では安息日は週の終わりの日、すなわち土曜日でありました。そしてキリスト教会は安息日の、旧約聖書の安息日を廃止して、それを一日ずらして週の初めの日、すなわち日曜日を主の日と、あるいは聖日と呼ぶようになりました。安息日の意味を継承しつつ、それをイエス様がよみがえられた日曜日、週の初めの日に主の日として、礼拝をするようになったわけなんですね。それはイエス様を信じるところに本当の安息があることを示しています。その主の日に私たちは集まって主の日を、主を礼拝し、本当の安息をいただくことができる、このことは誠に感謝であります。お祈りをいたします。父なる神様、あなたのもとに安息があります。それはイエス様の愛によって安息が与えられるものである、このことに感謝いたします。イエス様、たった一人のこの無名な方のために命をおかけになりました。同じように イエス様はこの滅びゆく私たち一人一人をその滅びから救うために十字架で命を投げ打ってくださいました。感謝いたします。どうぞこのキリストの愛を私たち一人一人により深く知らせてください。この一週間兄弟姉妹たちの歩みをどうぞあなたが守り祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。